タネレディオ。
どうもオレンジです、
さっきまで牛乳と戦っていましたポンです。
世の中全部タネショータネラジよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。すっかり冬も冬めいてまいりまして、
冬も冬めく、
ね、序盤一歩目からつまずくというですね、どうもよろしくお願いします、う
ん、お願いします。
いやなんか調子に乗ってさ牛乳を、ミルクパンで温めて、
ほう、
でそこにココアと砂糖を入れてさ、
こう
一番いい感じ の, ココアホットココアを作って、飲みまして、
ほう、
なんかこう冬っていいなってこうなんかこう思ったりとかして、
ほうほう、
そうそうそう、頭の中では吉岡里帆になった気持ちで、ほーってこうやりながらさ、
どれの吉岡里帆だ？
いやどれっていうか多分手袋して、ちょっと、窓越しに雪を見ながら、はーってこうあったかくしながらこうココアを飲む。
吉岡里帆が隣にいるんじゃなくて吉岡里帆になったんです
よね。私吉岡里帆ですけど、ね、何か、
ああそうなんだ、そういうメンタリティー、はあはあ、
メンタリティーってなんだよ、まあまあ、はあ、そういう気持ちになれるような感じのホットミルクを飲んで、
ココアで、
ああホットココアね、飲んでたら、それの影響だと思うんですけど、
はいはい、
こうなんていうんですかね、こうトイレに駆け込むみたいなことになってしまってですね。いや本当にもう
なんでな。
だね。だリホちゃんごめんねっていうそういう気持ちでさいるわけです。
どういう勝手に想像して全然つながりが分かんなかったですけどね。
そうなんだ。いやそのねなんか勝手に使
っお腹壊すんですか。
お腹壊してて、なんか子供の頃は牛乳大好きで、はいはい、もうずっと牛乳ばっか飲んでて、は
いうんうん、
もう大学生の時なんかは。まあ一人暮らしですよ、いよいよ、
はいはい、
なんか自由なね時間が使えると思って、
ね、
で冷蔵庫を買ってさ、とりあえずじゃあ牛乳買ってくるかと思って牛乳買ってきて、でもう夏だ冬だもうずっと牛乳飲みまくってて、もう1日 1.5 リットルは普通ね、
まあいけましたね、そうですね、
そうだから2本ぐらいは大体こう、ストックしておいてさ、なんかそういう生活をずっとしてたわけ。いや若かったよ、本当に3リットル飲めるんじゃないかみたいな、そういうそういう時期もあったんですけど、ここ5年、じゃあ10年ぐらいかな、もう結構ねあいつと別れてからは久しいですけど
別れたんだ、
牛乳がねもう全然飲めなくなっちゃってね、
あらそうなんですか。
そうなのよ、もうなんかまあもともと牛乳ってそのなんかこう胃をぐるぐるさせる能力があるらしくて、なんかダメな人もいるじゃん、そのなんか
まあまあ聞きますね、ちっちゃい頃からね、そうそうそ
う、ダメな人もいるじゃんって言ってた俺がもうダメな人になっちゃったわけですよ。
なるほどね、そっちがね、
そう
花粉症みたいなもんだ、
うん、いやそう、そう、そんなに一般的かどうかは知らないけど、うん、でもまあそういう感じ、なんか困ったら牛乳飲めばいいじゃないのって思ってた人がさ、そう牛乳飲めなくなっちゃうっていうのはね、なんか申し訳ないなっていう気持ちでいるんですけど、だからでも今でもこうつい勢い込んで牛乳を飲みすぎちゃったりするわけ、なんか喉渇いたなと思ってこうなんかドリフターズ志村、加藤よろしくグワーって飲んでさ、あーってやった後になんかこうすごい油汗がだんだん出てくるみたい なんかそういう、まあ、こともあるんですけど、
まあでも志村加藤もね確かに飲んでましたからね、年取ってからもね、だから飲める人は飲めるってことですよね、きっと。
そうね、まあ別に志村加藤は仕事以外でそんな飲んでるわけじゃないと思いますけど多分ね、うん、
うん、
そうそうそう、いやだそういうオレンジさんにももうこれ目がないみたいな飲み物とか食べ物とかあるんですか。
目がないか、
まあもしかしたら最近気になってる食い物。
最近そうっすね、結構やっぱ中華料理とかは、うん、今その現地寄りの中華料理とかも増えて、ここ数年で増えてるじゃないですか。
それこそ外食っていうか外のお店ってことかな、
うん、そうそうそうそうそう、はいはいはい、そういうので いわゆる普通のこう中華料理屋なんだけど、おそらく中国の方が営んでいて、いっぱいあるこの麻婆豆腐とかチンジャオロースとかの中にちょっと変わった言葉のこの料理とか並んでたりすると、それ注文しちゃったりしますね、やっぱりね。
あ、じゃあそのこれっていうんじゃなくて、うん、なんか変わったものを、変わった中華を、本場の変わった中華を食べたいみたいな、そういう感じなのかな。
そう、そういうのに目がないっていうのもあるし、あとはそうだな、飲み物でいうとサイダー系の味は未だに好きですね、やっぱりね。あの三ツ矢サイダー系のもの、
これ怒ると思うけど、オレンジさん、うん、サイダー似合うよね。
サイダー似合うでしょう。あのあれなんですよ、最近なんだっけ、セブンイレブンのプライベートブランドで、うん、なんか消化を良くするタイプのサイダーとか売ってるんですけど、それとかよく好きで飲んでますね。消化
を良くするタイプのサイダー、
うん、
そう、都市伝説をそのままあのタイトルにしちゃったみたいな、そういうことですか。
いや、なんかいろんな消化があるってあるらしく、それを良くするらしいんですよね、はいはいはい、
なんかこうカロリーに困ってる人たちの幻想というか夢みたいな、サイダー飲んだら大丈夫らしいよ、本当かよみたいな、そういう、
あの伊達ちゃんが言うゼロ理論ですね。ゼロだからっつって、これから飲んでもゼロだからっつって、
そういうこともあるんですよね。はいはいはい、そうか。まあ、いや、あの今日話したいのは、
はいはい、
まず一つ目ね、まあ、丁寧な雑談ですけど、
うん、ちょうどいいでしょ、毎回間違えるけど、
ああ、ちょうどいい雑談、まあ、まあ丁寧なのにいいよ、どっちでも同じようなもんだけど、
丁寧でちょうどいい雑談ね。
そうね、はいはい、うん、ちょうど良くないなってのはいつも思ってるんですけど、
ちょうど良くないんですよいつもね。
いや、好きなものとの付き合い方っていうのをどういう風にしてんのかなっていうやつで、
うん、はい
はい、僕はだから牛乳の時はもうとにかく過剰摂取っていうことにもう明け暮れてたわけ、
うんうんうん、
だから良くないといえば良くないし、まあ若さだよね、うん、なんていうかこう好きなものはとにかくいっぱい取れみたいな、そういう発想っていうか、
うんうん、
でだんだんこう年食ってからも、まあ、時々好きなものとか気になるものが出てきてさ、
うん、
まあ、僕もちょっと最近なんていうんですかね、つまみ食いが好きになったっていうんですか、二重の意味で、なんか
どっちもわかんない、二重の一つもわかんないですけど、
いやだからその何、はい、今まで好きだったうなぎとか大好きなんですけど、うなぎ大好きだったり、はいはいはい、あとまあ僕タコライスとかも好きなんですけど、うん、そういうものはずっと前からね好きなんですけど、なんか突然好きになっちゃうものとかあるわけ。
うんうんうんうん。
いや、一目惚れとかそういうのは俺信じないたちだったんだけど、なんか君見てたら自分が冗談みたいでさ、まあ、みたいなことがあってさ、
ごめんなさい、全然入ってこないですよ。全然わかんない。なんだろ
う
今の。
そう、わかんないかな。
今のトレンディーなんですか。トレンディーやってきました。
トレンディーをやってみたんですけど、はい、なんかたくあんが急に好きになっちゃって。は
い、年齢かな。
いや年齢なのかな。もうびっくりして、なんかたくあんがこんなに、うん、いや今まで肉とかさ。なんかわかんないけど、はいはい、こう、最強漬けだとかさ、なんかそういうこと言ってたわけです、はいはい、なんか偉そうに、うん、もう全然もう一切いらない、もう肉もいらないぐらい、もうなんかこう、はい、黄色いあいつがいるだけで、うん、もうなんか急に食欲湧いてくるみたいな、
あ、
ご飯どこだみたいな感じになるぐらい、いやでこれは、うん、まあ、なんてつまんない話してんだろうね。
いいですよ、身近ですよ、みんな共感しますよ。たくあんうまいもんな、たくあんうまいもんな、
たくあんなんかさ、うん、食うもんかって思ってたもん、ずっと。
あ、本当ですか。
もう、たくあんはなんつうのかな、そのまあ何こう下々の人が食うものだみたいな、そういう差別感でいっぱいだったわけ。もう僕みたいな、
ね、
そのそういう、
ね、
マッドサイエンティストみたいなのはさ、もうそんなものはあれら、フランケンシュタインに食わしておけばいいみたいな、そういう感覚だったわけですよ、僕。
フランケンシュタインたくあん食うんですか、あいつ。
知らないけど。いや、なんかたくあんとか、漬物とかも全く食べるものとして認識してなかったんです。
あ、本当ですか。全然好きだけどな、昔から。
いや、まだそういう人もいるんでしょ。だからもう俺全く食べなくっていうか食べなかったわけですよ。ね、食べてやってもいいけどぐらいな、なんか。それは何義務なのみたいな、そういう感じで、付き合ってきたんだけど、そんなあいつがですよ、メガネを取ったらっていうか、まあ、取らなくても同じですけど、そのたくあんのまま僕の懐にスッと入り込んできて、いや本当大変なことになっちゃってさ、なんかここ最近も業務用スーパーってあるじゃん、
はいはいはい、
業務用スーパーにさ、もう
高いですね、
たくあんパラダイスですよ本当に。漬物がもういっぱい置いてあるわけ。もうなんか紫、黄色、白、緑、赤みたいな、なんか全部並んでて、
しば漬け、たくあん、そうですね、白菜とかね、
そう、
ね、
そう、なんかもうゴレンジャーみたいになっててさ、しょうがない、まあ、そこ、うん、そこに
地味なゴレンジャーだな。
なんかたくあんもなんか何種類かあんのよね、なんかこう分かんないけど、かつおだとかさ、なんかこう 甘いやつだとかいろいろあるんだけど、それをなんかこうとりあえずちょっと、まあ、あの最悪ダメになってもいいぐらいな値段のやつをさ買ってきてさ、なんか300いくらでもうほぼ1キロに近いような量のたくあんを買ってきて、うん、それをわーってうちで刻んで、うん、もうなんか夜中の2時ぐらいに、うん、はっってこうなんか目が覚めると大量のたくあんを刻んだものとご飯を食べるみたい なんかそういうことしてるんですけど、
幸せですわ。
いや、これはいいんだ。これはどうでもいい話で、そうじゃなくて、あの、好きになっちゃったものとどういうふうなお付き合いをしてるのかなっていう話なんですよ。
ほ
ほほほ。俺は今まで大量に食べることばかりを、まあ、若さゆえの過ちだよね。ずっとそういうことしてきたわけ。だけど、いつかこういうことやってると、また牛乳みたいに、うん、たくあんが食べられなくなっちゃうかもしれないじゃん。
うんうんうん、うん。
だから、量を食うんじゃなくて、味、いい関係を持ちたいわけ。なんていうかな。わかります？なんかこう近づきすぎるとさ嫌われちゃうみたいなのあるじゃない、
うんうんうんうん、
だから末永くたくあんと付き合うためにはどうしたらいいかっていうテーマがまず1個目ね、今日の、
うんうんうん、テーマってなんすか？
いやいやいや、テーマですよ。
テーマがあるんですか？
はい、雑談のテーマとして、ね、とりあえず
テーマがあったんですか？
はい、まあ言えばっていうことですから、ね、別に
そういう話をね
曲げてもいいんですけど、
ね、なるほどなるほど。
だからまあ俺は一応例えばうなぎだったらうなぎについてちょっと調べてやろうみたいな、うん、ね、例えば、うんうんうん、西と東で、背中から裂くか腹から裂くかとかさ、焼き方が違うだとかさ、うん、まああとね、うなぎそのものの生態だとかを調べたりとか、なんか一応ちょっと調べるみたいな方向にやシフトしてみたりとかしてみたわけ、うんうんうん、うなぎはまあ大量に食えないっていうのもあるんですけど、
うん、
だからたくあんさどうしたらいいのかなと思って。
どういうことです？
だからいや大量に食うばっかじゃないだろうって話をしてるわけ。
そうそうそう、どうすればいいってどういうこと？
だからどういうふうな、俺は好きなんだよってことをこう、うん、どういうふうに知ったらいいのかなっていう。
みんなさん、もう聞いてくださってる方みんな代表していますけど、うん、勝手にしろよって思ってると思いますよね、きっとね、うん、
でもさ、その好きなものに対してどういうふうに自分がしたらいいかっていうのはさ、やっぱ人によって結構いろいろ流派あるんじゃないの？
流派
だからいっぱい食べるっていうのはさ、もうこれはちょっとなんか、うん、可愛いじゃん、なんかな、むしろ可愛いっていうか、
うんうんうんうん、まあ、少年感
あって、ね、まあ、うんうん、なんかそれもできりゃそれはそれでいいんですけど、
うん、
でも少量でも好きっていうのもあるわけじゃん、
うんうん、
だからその好きなものをどういうやつ、なんか大切な時に食べるみたいなこととかさ、
ああ、はいはい、ありますね、
うんうん、そういう話 してるのよ。
ああ、だから勝手にするわけだけど、俺だってことですか？俺だってこと聞かれてます今。
いや、うん、悩み相談っていう形を取りながらこの話を振ってるっていうふうに、もういい加減分かってもらっていいですかね、うん、なんか私に興味があるかないかをまず判断して、あ、ま、なし、あり、あ、なし、なし、なしみたいなことを俺が試験みたいに受けてると思ったら、もうこんな話する余地がなくなりますから、本当勘弁してもらっていいですかね。本当にもう、
そうだな、そうですよ。いや、でもその好きなものが何かにもよりますよね。普段からポンさんみたいにたくあんみたいに日常的にこう、うん、摂取することが可能なものだとすると、少しずつ長らく食べていこうみたいな思うかもしれないけど、う
ん、
めったに
それは食べられない。いや、長らく食べる色、食べ方あるじゃん。
たくあんの食べ方の話をしようと思います。
いや、だからその例えば自分で作ってみようとかさ、うん、
自分でたくあんを、
別にたくあんつけられるでしょ。だってあなたが言ってた中華料理だってレシピとか仕入れたり、うん、あと具材、まあね、ちょっと、お花、大体クミンが入ってるんだっけ、中華料理はさ、なんかそういう特殊な具材とか、クミン
とか入ってるとこありますかね、
ありますよね、うん、だそういうのを集めなきゃいけないけど、それはまあうちでも作れたりするじゃん、 だからその好きなものを例えば作るとか、うんうん、いやもう俺別にそんなに特殊な話してないけど、むしろ普通すぎてこの話も取りやめたくなるぐらいですけど、うん、作るとか、
もう15分いってますからねこの話でね。
そうなんですけど、あもういいよ、じゃあやめピ、この話やめピ、
これね、あのポーさんね、ちょうどいい粉飴すら言ってないんですよ、ね、最初の
言ったじゃんチラッと途中で
丁寧なね、ちょうどいい雑談っていう話をしましたけど、
はいはいはい、
コーナーがこう始まるタイミングがよく分かんないスタートだから、いやどうしたもんかな。
いやだって前にさ、なんかこうさ、あのわざわざさ、うん、みんなでちょっと話してみたい、話題プラスアルファみたいな、なんかそういうちょっとこうあのオレンジさんがよくさ、あのコーナーのさ、コーナー読みがすごくなんか人ごとみたいな感じのやつあるじゃん、ああいうの俺も入れてみたら、
オレンジさんだけでポンさんもちゃんとやってますからね、それはね。
そしたらさ、オレンジさんがなんかさ、あのそんな今言わなくてもいいじゃないですか、ね、この前言って
たから。だから前僕が言ったのはね、はい、オープニングで枕的な話で日常的なその自分自身に起きたことから話していって、そこからスムーズになんかニュースのネタとかに入っていけばいいんじゃないかと思ったんだけど、この前まではなんか日常的なネタで一回終わって、今回の特集はこういうコーナーですっていう説明が入って、その後にまたニュースに行ったから、そこをうまく接続できないんですかって話です。
分断でなく結束を目指す大統領に、バイデン氏勝利宣言全文読みました？いや聞きました？
受け止めねえなこの人は本当
に。いやいやいいんです。まあこういうね、いやいや俺のなんていうか思った方に行かないっていうのがこのラジオの音源空間の中で伝わった気がしたんで、もう十分さっき満足したんですけど。まあまあ僕のね、僕らの、あの話の展開の下手さはぜひこれ満喫していただいて、あのこのポッドキャスト聞いてるやつをね、いかに後悔させてやろうかっていう思いでいっぱいなんですけど、まあ一応アメリカのね大統領選挙も終わった、なんか終わってないっていう派と、まあ終わったっていう派といいますけど、
12月上旬に一旦そういうなんか法的な算段がついて、で1月ですよね、実際にその大統領がこう変わるっていう、だから強制的にトランプさんがいくら言ってでも1月には強制的にこう出されるってことになるはずですね、これから先はね。
なんかこういう時にもなんかいろいろリトマス紙みたいな感じで言われてめんどくさいよね。ほら
どういうことです、
その何こう 100% の確定が出てないうちに、うん、バイデンおめでとうみたいなことを言うのは軽薄だみたいなことを言う人もいたりとかさ、
あなんか怒ってる人いましたね。で菅さんを応援してるんだかなんだかよく分かんない人たち
は、ね、逆にこういやトランプはまだね負けていないとね、そういうことを、私たちは最後までトランプを応援するんだみたいなことを言うと、あのいい加減諦めろ、なんかこうしつこいみたいなことをすげえ怒られたりとか、
なんかこう、まあ、遠くこの東の異国でね何言ってたって別に、ね、そんな影響しないだろうからあれなんでしょうけど、まあ言ってる人いますね、まあ、
影響しないかって言ったらめちゃくちゃ影響あると思いますけど、まあ、
影響しないでしょ、ツイッターでいくらつぶやいてよ日本人
が。勝ち負けにってこと、
勝ち負けというかこれからのことにね、もちろんその大統領選が日本に与える影響みたいなのありますけど、いくらごれていろんな人が何言ったからって日本語で言ってても向こうには届かないよなと思いながらツイッターのタイムラインを見てます
ね。原則的には結果はもう出てるからね、あの見えないだけで、まあね、どこかには出てるから、そうそうそうとはまあ思いますけど、まあまあそれで、あれですよ、まあ、最初のっていうのわかんないです、勝利宣言、あのきっとオレンジさんだったら読んでんのかなと思って、うん、カマラ・ハリスさん、バイデンさん、
はいはいはい、
どうですか、読みました、うん、まあ、聞きましたかっていうべきかな、どうですか。
いや素晴らしいというか、そのやっぱ立場的に彼女自身の今までの経歴のことも含めて踏まえて聞きつつ、やっぱ若い世代へのメッセージ、これから先に、アメリカっていう国この行く末を考えた時に、次の、まあ、自分自身がね最後ではなくて、これから先、最初となんていうんだな、ずっとこういう、まあ、多様性みたいなインクルージョンということを意識した世の中に、していければいいっていう思いみたいなのは伝わってくるものであったので、いいスピーチだなと思ってましたね、うん、
なんかこういう、まあちょっとまず僕もバイデンさんのやつもさ、まあ、僕は読んだって感じですけど、
うん、
なんかこう、まあ、これ誰かが言ってましたけど、その途中で列挙するんだよね、多様な連合を組んだことを誇りに思うという後に、民主党共和党独立派、急進左派、穏健派、保守派、若い人、年老いた人、都市部、地方に住む人、ゲイの人、そうでない人、トランスジェンダー、白人、ラテン系、アジア人、アメリカの先住民の人、特にこの選挙が停滞していた時にアフリカ系アメリカ人の共同体が私たちのために立ち上がってくれたというふうにあって、まあ、なんていうかこういろんな立場の人を私たちは見ているんだよっていうふうなことを、まあこう、まあ、属性ではありますけど、なんか言葉として出していて、なんかこう結局ね、誰が大統領になってもさ、自分のこと見てくれるのかなっていう、そういう心配はあるわけじゃないですか。それがこう新しい大統領が受け止めてくれるだろうかっていうふうな、なんかそういう期待をかけるところが、なんかこういうところにもしかしたらちらっと出てきているのかなと思って、まああくまで言葉でしかないんですけど、ちょっとなんかそういう意味では、まあありきたりなね、いい感じの勝利宣言文ではあるんだけど、なんかこう目を広く持っているような気がなんかしたにはしたですね、僕はね。
うんうんうん、
うん、でこれはさ、なんか日本でもしこういうのがあったらなとか、なんかそういうことって思いました？
日本の、まあ、副大統領、まあ、副首相みたいなもの、
まあまあカマラさんだったら副まあ、で麻生さんってことですよね。麻生さんがそういうことをしゃべる、
女性であったりとか、うん、あとはいろんな人種の方が入ってくるみたいなことっていうことですか、じゃなくて、
まあ、まあ例えばその所信表明演説とか日本だったらあるじゃない、
うんうん、
そういう時に、まあ、首相になった人がこうどういうことをしゃべるのかなとかさ、
まあ、ここ数回のね、首相の演説とか聞いてたら、こんな言葉は期待するまでもなくって感じですかね。
なんかでもちょっとこう、うん、一つ思うのは、あのやっぱり選挙戦戦ってきたっていうのは結構大きいのかなと思うよね、こういう言葉遣いって。いやまあ本当だから、いやこの前まであんなにね必死に戦ってたのに、こんな調子のいいこと言ってんじゃねえよっていう風な人いるけど、つまりこの戦いという物語がさ、まあ、戦いというか選挙戦があったからがゆえにこう喋れるみたいなことがあるのかななんて思ってて、
うん、
大統領選ってほら、だからあの一般の人たちに向けてみんなずっと言葉を発してるわけじゃん、大統領たちは、
うん、
だからやっぱ彼らはその一般の人たちにこうメッセージを最後に伝えるみたいなことなのかなと思ってて、
うん、
で日本の場合はさ、なんていうか、まあ、当然だけど僕らが一票持ってる仕組みじゃないじゃん、
大統領選では。いや首相のね、
決める
の
に、
ね、
そう、
うん、
内閣、まあ、その議員の中から選ばれるみたいな仕組み、まあ、実質的には自民党の総裁がなるっていう仕組みに今はまあなってるようなもんだから、まあ、
そうですね、与党の代表がみたいなことが、ね、
そう、うん、そうするとなんか彼らの言葉が僕らじゃないのってそういう理由なのかなって気もしなくもないんだよね、なんか。まあ形式上は僕らに言ってるような雰囲気も漂わせてはいるけど、もっとね逆に言えば伝わる言葉で喋りゃいいのにって思ったりするのになとか思ったりしますけどね。
うん、
まあでも逆に言うと、なんかあんまりいいこと言われたら逆にびっくりするかな、僕らは。どう思います？
なんかまあうがった目で見ちゃってるっていうのもあるかな。それはだから今まで積み重ねてきたことの結果ではあるんだけれども、
うん、
いくらこう鼻を浮くようないいことを言ったとしても、こう正直に受け止められないどころか、むしろそういういいことを言おうとしてる感っていうものに嫌気が、より普通のことを言ってる以上に増してしまう恐れはありますね。
まあそうね、だからまあ本当にまさに選挙戦戦った後だったら許されるけど、そうじゃないところでそんなテンションで喋られてもっていうのはきっとあるよね、なんか。やっぱその苦労してみんなとのなんかこう分かち合える何かとか、まあ、今回だったらね、これはやっぱこうどっちにしたって 国民を二分するような投票になったわけですから、双方やっぱりすごく考えなきゃいけないこととか工夫がいるっていう風な世界観の中だからこそ光る言葉なんだと思いますけど、うん、なんだろうね、だからやっぱ僕らのことを指してるのかもしれないよね。なんかまあアメリカ人っぽい、もちろんね、演説ではありましたけど、日本人だったらできる範囲っていうのはやっぱ首相が決めてんじゃなくて僕らが決めてるっていうのもあるのかもね。
はあ、まあそうか、どうすかね、どうなんだろうな。で、なんかあんまりこう日本の総理大臣とかに、うん、いわゆるバイデンさんが言ってるようなインクルージョンみたいな意識っていうのはそもそも感じないというか、実際やってること的にも普段から特定の人しか見てないような政治をやってるように見えるし、で発言としてもやっぱそれが嘘偽らざるところとして発露してるんじゃないかなっていう感じはあるかな。だから僕らは決めてるというより彼らがどこまで見ているかっていう話が結果としてそのスピーチに出てくるんじゃないかなと思ったりはしますけどね。
あ、じゃあやろうと思えばできるから、まあ、それぐらいやってよっていうことだよね、
うんうん、本来そうあるべきだよねっていう、まあ、もちろんジョー・バイデンさんがこれから先それ実際に実行できるかどうかは分かんないですけど、言うだけでも本来はそうすべきでしょうというか、前の大統領みたいになんか本当に分断だ分断だっていう感じではないでしょうっていう、国のトップに立つってっていうのは思ったりはしますかね。
まあそうね、なんかでもなんかこうスピーチがとにかく、まあバイデンさんなんか下手だって言われてる人だよ、なんか一般には。俺はよく知らないけど、
それで僕にね、バイデンさんのスピーチはなんかバイデンさん元気だなぐらいしか思ってなかったですけどね、
う
ん、
まあでもそういう意味ではさ、下手だと言われてる人でもこういう風になんかわってね言われるわけだし、まあ、無論カムラさんは割とこう、元々の大統領選に出てた時からすごいって言われてた人ではありますけど、
そうですね、スピーチとか、スピーチというかあの、ね、副大統領候補同士のねあれとか、
うん、ね、そう、いやだからまあなんていうかこう自分たちの代表としてああいうのを聞いて、うん、あの人たち好きっていうふうに思えるっていうのはいいなと思うから、まあまあでもこれもあれを聞いてなんかがっくりした人もいるんだろうね。
うん、そう、聞いて、もう反対的な立場を取る人だったら聞いてがっくりっていうより聞かねえんじゃねえかなと思ったりはしますかね。あ、でも聞いてんのかな、どうなんだろう。
あ、まあまあまあまあ、仮にね聞いた人がいたとしてさ、
うん、がっくりってのは何なんだろうな、
うん、まあつまり、うん、そのあなたと私とは違う人間なのに仲良くしようなんて言われても信じられないよっていうふうな人もいるんじゃない、もしかしたら。
まあね、まあね、うん、それはあるかもね。
うん、まあ何かね、そういうことをいろいろ思ったりもしますけど、ただちょっとやっぱ羨ましくは感じるよね、こうセレモニーとはいえ、うん、なんかこうああいう、まあだって逆にはトランプさんだってめちゃくちゃ上手な感じしない、内容は別にして、
あ、スピーチ、
スピーチの感じっていうね、うん、何か
確かにね、すごい誰にでも分かる言葉を使ってね、うん、やるっていうのは、まあ、そうですね、見事なもんだなっていうのは思うかな、うん、
そうだからね、あの、そう、経営、見た目の魅力もそうだけど、やっぱ中身の魅力もそうだし、あとはまあそれを認めるこっち側がどう美しいかみたいな、なんかそういうこともあるのかもしれないね、
うんうん
うん、で言ってる意味がね、僕がどれぐらい分かってるのかっていうのはきっと試されてることなのかなと思ったりもしますし、ということで結論出ました。
お、
やっぱり俺たくあんいっぱい食べるよそしてたくあんの本当に美味しいたくあんとは何かっていうことをやっぱ追求する、そういう旅に出る。だからそれね、だから勝手にすりゃいいっていうムード出すなよ、聞こえてないけど全部伝ってんだからね
いや、いろいろ質問が混ざってあずきしてて、たくあんの話と今の大統領の話はどっかつながってたのかって今いろいろ考えたんですよ、
はい、
どうにか接続したかなと思ったんですけど、ちょっと答え出なかったんで教えてもらってもいいですか。
いや、だから好きなものをね、自分がもし、うん、あ、これは好きだと思った時にどういうふうに接するかと、うん、大統領だったら、うん、 ね、もう単純に、うん、いや最高だっていうふうに叫んでるだけだとか、なんだかんだこう応援してるだけじゃなくて、その応援する対象を理解できるように学ぶ必要があるんだと。ということは、ね、
うん、
この、黄色くつけられてるタクワンがどう作られてるのかとか、うん、どんな工夫がされてるのかとかね、うん、そういうことは知らずしてうまいなんて言うとるのはちょっと君、うん、浅漬けじゃないかと
漬物だけに言ってるんですね。うん、なるほど。
今初めてリスナーの人からうるせえってのが聞こえてきましたけど初めてじゃないかいっぱいずっと言われてますけどね。はい、うん、ということで終わりです
はい、いやでもいい雑談でしたね。
うそ、ん、マジですか。まあまあよかったです、うん、まあオレンジさんとも話せてよかったですよ
ね、
はい、
そうですね。僕もたくあん好きですよ。たくあんも好きだしキムチも好きで、よく、うん、外に買いに行ったりします。キムチ
あんま長くならない、なんかこのたくあんがうまいとかありますか。
たくあんで僕、いぶりがっこっていうのはやっぱ好きですね。いぶしてるやつ。
なんか噂では聞くんだけど、いぶりがっこが。
食ったことないですか？
ないっていうか、意識の中で食べた記憶ないから。
秋田県かな？秋田県かなんかの風習とか地のものですよね、うん、多分ね。
へぇ、うまいですよ。じゃあ、いぶりがっこ食べてみよう。
すごい酒に合うんじゃないかな。俺、酒も飲まないけど。うん、美味しいです。
そうか、まあ、ちょっとね、うん。いやいや、いろいろ試していきたいと思います。はい。うん、ということで、ちょうどいい丁寧な雑談ちょうどは良くないんだよな。どうしてだろうね。すいません、毎回はね、こうなかなかカップに入れられ
ない。それは模索するコーナーだと思うんで、そのプロセスも含めて楽しんでいただければ、はいはいは
い、ありがとうございました終わります、ということでお相手は、そうですね、今も冷蔵庫には切ってやるたくあんがたんまりあります、今からご飯食うぜポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。